2ページです。
400年の時を超え、今なお残る。再起浄化に響く、春の足音。
3月28日、29日の2日間で開催される再起桜祭りは、昭和23年に再起浄化町の鎮守である御所明神社の春祭りと、再起商工会議所が行っていた郷土復興祭が一緒になって始まったもの。御所明神社の御神宝があるとともに、内町と仙道町が祭りに合わせて出汁を出すなど、伝統を受け継いでいます。祭りの舞台となる城下町は、今から約400年前、初代再起藩主、毛利高政が築いた再起城、現在の城山のふもとに、武家屋敷と町人地が作られたことに始まります。城下町で春の訪れを祝う大切な催しとして紡がれてきた歴史に思いを馳せ、ふるさとの宝を未来へつないでいきましょう。
威風堂々、大名行列。城下町に春を告げる。
再起桜祭りのメインイベントでもある再起藩大名行列は、再起藩主毛利家の参勤交代をモチーフにした風景とされています。市民の有志が衣装を着て、下に、下にの掛け声とともに、市内のメイン通りを練り歩く姿は、城下町の春の華やぎをもたらします。行列は、明神太鼓を先頭に、再起城の建造物として唯一現存する、県指定有形文化財、再起城三の丸矢倉門からスタートし、歴代藩士が眠る、毛利家の菩提寺、養賢寺まで続く山際通りを巡ります。2ページ写真。城下町に春を告げる、威風堂々大名行列。写真終わり。3ページです。江戸時代の町割りが息づく城下町。大名行列のメイン舞台、山際通りは、1986年、日本の道100選に選ばれた歴史と文学の道の一部であり、作家国木田どっぽが寄遇していた坂本亭、現城下町再起国木田どっぽ館や茶室の旧進亭などが立ち並び、今なお旭日の風情を色濃く残しています。江戸時代、政治や生活の拠点であった一帯には文化的な美しさが漂い、高政公をはじめその子孫たちの思いが息づいています。桜吹雪舞う中、歴史と文学の道を歩いてみよう。山際通りから再起市歴史資料館方面への道を含めて、歴史と文学の道と呼びます。城山周辺の古い地図と現在の町並みを比べても、道筋は江戸時代から変わることなく残されているのも興味深いです。3ページ、絵図2枚。1枚目、元文3年、1738年、お城並びに城下絵図、再起市歴史資料館所蔵。2枚目、昔とほぼ変わらない歴史と文学の道、絵図終わり。今回から再起春祭り、再起藩大名行列、明神太鼓のルートを変更しています。詳しくは2月号11ページをご覧ください。再起城豆知識。全国でも珍しい技術の石垣。再起城を散策する際は、城山に残るひな壇状の石垣にも注目しましょう。本丸北側の斜面に見られる石垣は、江戸時代中期に作られたもの。豪雨による土砂崩れからの復旧のため、お城の構造としては全国でも珍しい治水技術を応用した作りになっています。全体の高さが約13メートル、長さ約30メートルと大規模で、自然災害の多い地域ならではの知恵を生かした構造です。3ページ写真、ひな壇状の石垣。写真終わり。4ページです。町を盛り上げる裏方の熱狂。 受け継がれてきた歴史と誇りを守り、未来の子どもたちへ。そんな情熱を胸に活動を続ける佐伯商工会議所青年部会長に思いを聞きました。佐伯市商工会議所青年部令和7年度会長山本康弘さん。城下町を華やかに彩る佐伯桜祭りの大名行列は、1980年に佐伯商工会議所青年部が町を元気にしたいと始めたのがスタート。立ち上げから青年部が携わっており、今年で43回目を迎えます。役を演じればみんな佐伯の仲間。大名行列を支えているのは青年部と地元の企業の皆さん。普段は違う会社や環境で過ごしている人々が、その日ばかりは垣根を越えて勇壮な行列を作り上げます。面白いのは企業でまとまるのではなく、行列の中では違う役になるところ。練習から本番を迎える中で自然と交流が生まれます。と山本さんは、大名行列が地域の絆を深める場になっていると教えてくれます。練習は2月中旬からスタートします。毛やりや、ハサミ箱、太鼓などの特別な役については、10回ほど練習を重ねた後に総練習を行い、本番に臨みます。特別な役については、先輩が後輩に教えながら、丁寧に引き継いでいます。毛やりを投げるときは、ボールを投げるイメージで、など話しながら、できるだけ躍動感が皆さんに伝わるように工夫しています。と、次世代へ文化をつなぐ大切さを語ります。注目してほしい呼吸やリズム。大名行列当日は、姫の着付けは6時から、他の参加者は8時30分から始めるなど、朝早くから準備をスタート。美容師組合や青年部 OB の力も借りながら、一丸となって進めていきます。見どころといえばおなじみの、下に、下に。これは殿様が通る際、頭を下げるように促した掛け声です。また、やっこ頭の扇子による合図で、ハサミ箱と毛やりの演舞が始まります。毛やりを投げる前には、よいしょ、よいしょ、と、リズムよく声を掛け合い、タイミングを合わせるところも見てほしいですね。感動を胸に、残していきたい春の風物詩。近年は、性別に関係なく役を演じたり、海外の人も参加したりと、新しい取り組みにも挑戦しながら進化しています。その活動が認められ、昨年は市から観光・地域振興功労の表彰を受けた功績も記憶に新しいものです。昨年は企業版ふるさと納税のおかげで、大名行列の衣装を新調することができました。応援してくださる皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。新しい衣装で歩く姿もぜひ楽しみにしてください。最近に毎年春を告げるこの行事をこれからも大切に残していきたい。そんな思いを込めて勇壮な練り歩きを披露します。4ページ、写真4枚。1枚目、佐伯商工会議所青年部会長山本康弘さん。2枚目、太鼓の練習。3枚目、昨年の菊姫行列の着付け風景。4枚目、大名行列の練習風景。写真終わり。5ページです。町を雅に彩るもう一つの物語。菊姫行列のモデル、菊姫。彼女にまつわるお話を祭りの前に少しだけご紹介します。かつての物語を胸に眺める行列は、いつもの春とはまた違った趣を感じさせてくれるかもしれません。菊姫物語。今からおよそ200年前、佐伯藩のある家老の家に、18になる菊姫という娘がいた。若者たちの誰もが嫁に欲しがるほどの美貌の持ち主で、父も母も良い婿が見つかることを願っていた。ところがある時、美しい顔に吹き出物ができ、 だんだん黒く広がり、菊姫は部屋に閉じこもってしまった。そんなある日、部屋からお経を読む声が聞こえてくるようになった。ある朝、菊姫の目の前に一筋の光が横切り、お前の病気は大日寺の弁財天にお参りすれば治るであろう、という声が響いた。早速大日寺に行き、21日間の願掛けに入った。21日目の丑三つ時、強い光がきらめいたかと思うと、大蛇が襲いかかったのと同時に、菊姫は気を失い、翌朝、吹き出物は跡形もなく消えていた。この話は町中に広まり、弁財天のご利益を受けて美しくなりたいと願う娘たちのお参りが多くなり、弁財天のお祭りとなって、昭和の初め頃まで続いたそうである。治療引用、最近の昔話より、抜粋一部加工。お知らせ、2026年佐伯桜祭り、3月28日土曜、29日日曜、ところお祭り広場、佐伯市大手町駐車場、佐伯城山桜ホール周辺、詳しくは18ページに掲載しています。佐伯市歴史資料館にもお立ち寄りください。佐伯桜祭りの日は、佐伯市歴史資料館が無料開放されています。また、3月28日土曜の夜には、開館時間を9時まで延長して、毛利家お今もライトアップしています。歴史と文学の道周辺を散策し、佐伯の歴史に触れて、桜と合わせて、風情ある景色を楽しみませんか？詳細は、佐伯市歴史資料館のフェイスブックをご確認ください。二次元コードあり。佐伯桜祭りの主な内容、佐伯藩大名行列、明神太鼓、グルメ屋台、夜桜、佐伯藩弁財天様参り、菊姫行列。問い合わせ、佐伯桜祭り実行委員会事務局、観光国際交流課観光係内、電話22-3942。